主の礼拝ではずっと詩編の御言葉に聞いてまいりましたが、本有をもってそれを終えたいと思います。144編の御言葉に聞きます。一節から八節に耳を傾けます。この144編において注目すべきことの一つは、人間の儚さが歌われていることであります。もともと和漢漏洩集という日本の古典にあったものを、浄土真宗の蓮如上人が白骨という、明日に抗がんありて夕べに白骨となる、朝は元気であったけれども夕方にはもう死んでしまう、そういう、無常感、人間の儚さということを歌う、そうしたものが日本にもの古典にも残されていますが、その儚さと聖書の、旧約聖書の詩編の言う儚さは必ずしも同じではないとは思いますが、そうした思いを持つということについては共通のものを持っている、古来から持ってきたということはあると思います。4節でありますが、人間は息にも似たもの、彼の日々は消え去る影。詩人は人間の小ささ、無力さ、また人生の儚さを自覚しております。この人間の儚さを息に例える詩編には、この144編の他にも39編や62編があったと思います。このように詩編に示されております人間観、人間の見方、これは144編のみならず旧約聖書の全体に一貫して流れている、そういう人間観であるとも言い得るわけです。創世記の3章19節によれば、人間は土の塵から作られ、やがては塵に帰るべき存在であります。またイザヤ書40章6節7節はこう言います。呼びかけよと声は言う、私は言う、何と呼びかけたらよいのか。肉なるものは皆草に等しい、流れてもすべては野の花のようなもの。草は枯れ、花はしぼむ、主の風が吹きつけたのだ。この民は草に等しい。人間の生涯は朝には咲いて、夕べにはしおれる草の花のようなものである。このように預言者イザヤも歌っているわけです。けれども注目すべきことに、三節で詩人はこう言います。主よ、人間とは何者なのでしょう。あなたがこれに親しまれるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたが思いやってくださるとは。ここは八編の五節も思い起こさせるわけです。そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう。人の子は何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。つまり、誠に驚くべきことに、偉大なる神がこの小さく儚い人間を顧みてくださる、息に等しい、息にも等しい人間を御目に留めてくださる、このことを思うときに、詩人は心からこのように驚きの叫びを上げて歌わざるを得なかったわけです。主よ、人間とは何者なのでしょう。あなたがこれに親しまれるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたが思いやってくださるとは。神様が人間を顧みてくださる、この人間に対する神の顧みを考えるときに、その神の顧みは究極的な意味においては、新約聖書の時代に属する私たちが知っていることであると思います。 つまり巫女の十字架において表された。巫女の十字架において神が、御父が巫女を十字架につけることによって、人の罪をあがない巫女のよみがえりの御業によって人の死を滅ぼし、人に新しい喜ばしい命を与えて、そうした存在に生まれ変わらせてくださった。そこに神の顧みが示されたわけです。パウロは人を脆い壊れやすい土の器になぞらえていますが、その土の器の弱さは罪の値を支払って死なねばならない定めに現れているわけですが、しかしパウロは、私たちは宝を納めている、この土の器に納めている、この名前は外れて偉大な力が神のものであって人から出たものでないことが明らかになるために、その力が土の器に納められている。つまり土の器は土の器のままで神を褒めたたえる、自らのうちに納められた宝、よみがえりの命の宝を輝かせる、そのように言うわけです。天地を作られた神は、その偉大な力を人間の創造と救いのために表されました。ですから私たちは神を礼拝して生きる健やかな人間の姿を回復することを得ました。このことを思うときに、人は誰もが、主よ、人間は何者なのでしょう、あなたがこのように愛してくださる、顧みてくださるとは、そのように歌わざるを得ないわけです。そしてまた、この詩篇の詩人の言葉は、私たちに福音の宣教の思いをかきたてる、そういう御言葉であると思います。人は皆宗教心を持っています。つまり永遠なるもの、作り主を求める思いを持っています。しかしその思いが、霊の目が曇らされているゆえに、作り主が見えないゆえに、神ならぬ神々にひざまずいてしまう、そういう多くの人々が私たちの周りにもあることを思います。多くの人々をの魂をそこから救うことが宣教の技であります。つまり、誠の救い主、誠の作り主のもとに、神の懐に立ち返らせていくことのために御言葉を述べ伝える、これが宣教の技であります。その宣教の技に預かった者たちは皆、この詩篇の詩人のように、幸いなる叫びを叫ぶことになるのだと思います。人が生きに等しいというのは、人はやがて滅びるということです。人は必ず死ぬ、罪の値を支払って死ぬということです。その人間を神が顧みてくださる、贖いの恵みとよみがえりの命をお与えくださる、この神の憐れみによって、顧みによって、塵に還るべき出会った存在が永遠の命を持つわけです。有能であった、有限であったはずの存在が永遠の神に結ばれる、この時に小さなものである人間に大いなる知恵と知識が与えられるわけです。神様につながるということによって、この世界の意味と歴史の意味、生きることと死ぬことの意味、命の真理、また贖いと救い、これらのものを全て与えられることになる。しかも無償で、全くの恵みとして与えられることになる。小さなものがそのようにして、誠に大きな信仰に生きるものとされるわけです。この恵みは絶大であります。一節二節。主を讃えよ、私の岩を、私の手に戦う術を、指に戦する術を教えてくださる方を、私の支え、私の砦の塔、私の逃れ場、私の盾、酒どころ、諸国の民を私に服従させてくださる方を、このように詩人は、神は私の手に戦う術を、指に戦する術を教えてくださる方であると言います。 ここでの戦いが武器によるものではなく、御言葉と聖霊によって担われる霊的な戦いであるということは明らかです。神の大いなる知恵を、また聖霊の守りと助けを得る中で、信仰に生きる者たちは命に至る道、その途上にあるさまざまな地上の戦いにおいても勝利を与えられていくことができるわけです。祈ります。主なる神様、あなたはあなたの御言葉を通して私たちに真理をお示しくださいました。あなたが私たちを作られたこと、またあなたが私たちをあがなわれたこと、この尊い救いの御業によって私たちを新しくして、また私たちをあなたに結びつけて、そのことによって塵に等しかった私たちを大いなる存在としてくださったことであります。これらの誠に大いなる恵みに心から感謝をし、また常しえにあなたの御名を讃えます。このような大いなる恵みと祝福を与えられた人間として、どうか礼拝する神の民として私たちを生かしてくださるように、私たちの歩みを励まし導き整えてくださるようにお願いをいたします。主の御名によって祈ります。
アーメン。